お祈りをします。愛する天の父なる神様、この新しい年をありがとうございます。私たちは今日も神様の御言葉に耳を傾け、思いを潜め、神様がこの聖書を通して私たちに今日も語ってくださる、そのお言葉を聞き取り、そして神様の御言葉によって生かされたいと願っています。どうぞ御霊が私たちの心を開いてくださって、私たちの本当に汚れを清め、そして私たちの本当に傲慢の思いを砕き、あなたの御言葉に素直に従うことができるように私たちを整えてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。新しい年2011年がスタートしました。祈りのうちに念頭に何を話をするかということを考えまして、テサロニケ第一の手紙の5章の16節17節18節を選びました。ここはよく、クリスチャン生活、信仰生活の三原則とよく呼ばれる、ところです。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、昔の防具訳だと、常に喜べ、絶えず祈れ、すべてのことに感謝せよという非常にシンプルな訳がされているところです。でも、この一つ一つの命令は私たちにとってとっても大切なことを教えていると思いますので、3回ですね。今日はいつも喜んでいなさい、次回は絶えず祈りなさい、そしてその次はすべてのことについて感謝しなさいということを、聖書から一緒に学んでいきたいと思います。私たちは誰でも新しい一年を喜びいっぱいで過ごしたいと思いますが、1年の間には本当にさまざまなことが起こってきます。喜ぶ時もあれば、意気消沈する時もあれば、希望に満たされる時もあれば、失望に肩を落とす時もある、いろんなことがあるかもしれませんが、そのような中にあって、パウロはここでいつも喜んでいなさいと私たちに命令をするんですね。でこれはいつも喜んでいた方がいいですよとかですね、からいつも喜んでいた方が得ですよとか書いてないんですね。もうはっきり命令です。いつも喜んでいなさい、絶えず祈った方がいいですよと書いてないんです。絶えず祈りなさい、命令なんです。そして全てのことについて感謝しなさい、これ命令なんですね。これは実はこの3つだけを取り上げるんですけど、5章のところでこのテサロニケ人への手紙っていうのは、そのイエス様の再臨を待ち望む、ある人たちがもう再臨来たんじゃないかとかいろんなことを言ってバタバタしてる中で、じっくりと腰を据えてイエス様が再び来られることを待ち望みなさいっていう中で、こう5節の1節で兄弟たちよって語りかけますね。でまた4節で兄弟たちって語りますね。でまた12節で兄弟たち、14節で兄弟たち、こう何度も何度もこう25節でも兄弟たちって出てくるんですけど、何度も何度もこう噛んで含めるように、こうパウロがテサロニケの教会に書き送った手紙の中にあります。そして特に12節から後半のところには、こういくつもの命令が出てくるんですね。クリスチャンとして生きていくための生活のこう一つのルール、命令が出てきます。その中の3つが、16節17節18節となるわけです。で、なんでいつも喜べ、これは命令だというのか、一つはこれはクリスチャンは喜ぶことができるんだということが前提にあるということですね。で、近年この喜ぶ、笑顔になるね、喜びながら笑顔にならない人ってのはいないわけですので、笑顔をするっていうことの大切さっていうのは、非常に研究をされていますよね。ある日本の大学が吉本新喜劇とですね、協力をして、ある大学の病院でこの吉本新喜劇を見ているグループと、毎週必ず吉本新喜劇を見るグループと、そういうことを全然しないグループの、この、 NK 細胞ですね、ナッキラーキラー細胞って免疫細胞の数を実験したそうです。はっきりとした研究結果が出たそうですが、まあ、そういう喜劇、この笑いの番組をいつも見ている人たちの方が見ていない人よりもこの免疫力が高くなるということが証明された。でもう一つは、私たちがこの、笑顔ですね、笑顔みたいにこう口をこうニッと上げるだけでもこのハッピーホルモンというのが私たちの体に出てくるそうですね。だからこれはいわゆる、何ですか、健康の面でもこの私たちが喜ぶ、笑顔をするということが非常に大きいことなんだというふうに言われました。まあ、それと同時に、神様が私たちに喜べ、いつも喜んでいなさい、喜べと命令を下されたときには、私たちが命令に従うときに、神様は必ず私たちが命令に従った以上のその恵みを用意してくださっているということですね。私たちは喜べと言われたときに、この喜ぶときに、神様は私たちがまあなんか作り笑いでそれこそ喜んだような顔をしていたとしても、それ以上の恵みを私たちに与えてくださって、私たちが本当に喜べるようにしてくださるんだということだと思います。今朝は3つの、このなんでいつも喜んでいなさいと聖書が教えているのか、3つのことを私たちは、まあ、その理由を見てみたいと思います。1つは、神が私たちを愛しておられるから私たちは喜ぶことができるんだ。2つ目は、私たちは神様のご計画の中に生かされているから私たちは喜ぶことができるんだ。3つ目は、この神様の言葉に信頼すれば安心だから、だから私たちは喜ぶことができるんだということを、まあ、今朝一緒に考えたいと思います。第1は、神が私たちを愛しておられるから私たちは喜ぶことができるんだ。愛されていること、そしてまた私たちが愛の対象を持つこと、これはとても素晴らしいことですね。この小さな赤ちゃんのいるお父さんやお母さんは、その赤ちゃんの顔を見るだけでこう思わず笑顔になります。私の大親友の牧師が、暮れにですね、孫が生まれました。早速メールが来ました。孫が生まれた、何時に生まれた、名前はこうだ、来ました。昨日元旦にこの年賀状が来ました。たった一言、孫は可愛いよという年賀状が来ました。やっぱりまあ誰でもジジバカになるんだろうとまあそれはいいことだと思いますが、この赤ちゃんがいる愛の対象を持つ、ね、もちろんこれ結婚したばっかりさんもそうでしょうし、私たちが愛の対象を持つときに私たちは喜びに満たされます。聖書はまず神様が私たちを愛してくださったと言います。ローマ人の手紙の5章8節、ローマ人の手紙5章8節で聖書はこう言います。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私たちがまだ神様に従ってなかったとき、神様のことなんか何にも知らなかったとき、もう聖書の言葉すら知らなかったとき、イエス・キリストがもうあらかじめ私たちを愛して、私たちの神様から離れた生き方を清算するために十字架にかかって死んでくださった。そして聖書はその十字架を通して、父なる神様がどんなに私たちを愛してくださっているかということを見せてくれているんだというわけですね。そしてローマ人の手紙の5章の5節を見ると、この愛は私たちに聖霊によって注がれていると書かれています。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。このイエス・キリストを救い主として信じたときに、この十字架で示されたあの神の愛が私たちの心にいつも注がれている、まあ、ここはいつも注がれているって訳してもいい、ね、 私たちが感じるか感じないか、意識するか意識しないか、そんなことは関係がない。神様の愛はいつでも私たちに注がれている。あの御子を惜しまないで私たちの身代わりにしてくださったこの神の愛が私たちにいつでも注がれている。だから私たちはこう頑張って神様を愛そうとするんじゃなくて、神様の愛が私たちを動かしてくださる、満たしていてくださるんだということですね。で、私たちはその神の愛をに満たされて、いつも神様を見て主を見て生きることができると聖書は言います。新約聖書使徒の働きの2章の25節にこう出てきます。使徒の働き2章25節、私はいつも自分の目の前に主を見ていた。主は私が動かされないように私の右におられるからである。私はいつも自分の目の前に主を見ていた。主は私が動かされることがないように私の右におられるからである。私たちは1年の中に起こってくるいろんな問題にどうしても目が止まってしまうことがあります。しかし私たちはそのような中で、この使徒の働きのところはダビデの詩篇の言葉をペテロが引用したところなんですが、私たちが目を上げてこの私たちの主である、そして私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださった、復活してくださったイエス様をに目を向けて歩んでいるときに、私たちはさまざまな問題を乗り越えていくことができる力が与えられる。そしてこのイエス様を見上げて歩むときに、イエス様に目を向けて歩むときに、私たちの中に喜びが湧き上がってくるんだと聖書は言うんですね。昔この時期、大学生から牧師になって何年間かは、この時期いつも、私は松原湖のバイブルキャンプで、だいたい冬を過ごしていました。もう、最近松原湖はあまり氷が張らなくなったようですね。一昨日ぐらいの様子でやっと湖が凍結を始めたって書いてありますから、スケートできない。で、私が行ってた頃は、大学3年生、2年生の時かなんかはマイナス25度っていう日が1日ありまして、私は後にも先にもマイナス25度っていうのはあの時だけ体験した。どんな寒くてもマイナス15度ぐらいなんですけども、25度って言いますと鼻の中が凍ってしまうという、ね、そういう寒さで、実は非常に昔松原湖近辺の氷っていうのは非常に良質な氷で、全日本の選手とかですね、アイスホッケー のチームやなんかみんな合宿に来てるようなところだったんです。で、そこで私も大学1年の時から行ってスケートをこう覚えました。で、スケートを覚えるときにスケートがうまいキャンプの先輩から教えられたことが一つ、スケートがうまくなるコツはたった一つだけや。何だと思いますか？二つあるんですね。一つはですね、膝を柔らかくする、突っ張らないっていうことね。膝を柔らかくしていること。もう一つ、もっと大事なこと、何だと思いますか？足元ばっかり見ない、前見ろ、足元を気にしないで前見て滑れっていう、これなんですね。で、いきなり私はこの松原湖の普段ボート漕ぐ公式の400メーターのリンクのところに連れて行かれて、ポイと置かれました。で、一回滑ってこいって言われました。で、下向いて滑るとですね、転がるんです。どうしてでしょう。人間は頭が重いのでこう下向くと重心が前に行きますから、前に転ぶかというと後ろに転ぶんですね。面白いことに、なぜかというとこうなってうわーってなんで思わずこうのけぞろうと思って後ろに転んでお尻打つとか。で、ところがそうすると先輩がそばで、前見て滑れ、前、足見るな、足あって声かけられて、あ、そうかと思って、あ、足がなんかおぼつかなくてもやってると、こうだんだんだんだんこう氷の上に乗っかって、だんだんだんだん滑れるようになったんですね。で、初め一周回るのに何十分もかかってこう回ってるわけですけど、だんだん あ、前見て滑ればいいんだってことがちょっとずつ分かると、まあ、それでも時々下見て転ぶことはあるわけですけども、だんだんだんだんこうそれに乗っかって滑ることができるようになる。で、何でもそうですけど、ちょっとできるようになると面白くなるわけですよね。で、あれがスケートのコツなんだ。まあもう足を怪我したからもう全然やってませんけども、前を見て滑る。で、そのスケートの上達とこの進行の上達っていうのは、あ、同じなのかなとその時教えられました。ペテロは、私はいつも主を、私はいつも自分の目の前に主を見ていた。いろんなことが起こった時にもイエス様を見て歩んでいく時に、まあ、すっ転んだりあざ作ったりすることが少なく進んでいくことができるんじゃないのか。さらに二つ目に、この私たちがなぜ喜ぶことができるのか、それはこの神のご計画の中に私たちが生かされているからだということです。私たちは残念ながらこれから始まる1年間を、まあ、見通すことはなかなか難しい、ね、計画を立ててその計画通りにこの行った試しがないのが私たちの人生だと思います。まあ、ですからまさしく毎日起こってくるこう目先のことに振り回されて、スケートで言うならばこの自分の 足元ばっかりこう見ちゃうわけですよね。でもそんな中でこの聖書は、神様は計画の神だと教えている。そしてその計画は必ず成し遂げられるというお方が私たちについているということを知ることは本当に幸いだと思います。この神様は私たちに将来と希望を与えてくださるお方です。エレミア書29章11節、あそこにこうあります。エレミア29の11、まあ、多分これは私のお箱の聖句の一つだと思いますが、私はあなた方に立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。この時期は、まあ、昨日もそうですけど、お笑いの番組がたくさんありますよね。私が子供の時には東京ボンタという人がいて、唐草模様の風呂敷に傘をこう突っ込んで出てきて、で必ず、しかしなんだね、夢も希望もないねってとこからこう始める漫談がありましたね。でも聖書はこの私たちの一年は夢も希望もない一年じゃなくて、神様は私たちのために平安の計画、将来と希望を与える計画をこの一年用意してくださっているんだと言ってるんです。さらにローマ人への手紙の8章28節、もう本当に有名な言葉ですが、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。このイエス・キリストを救い主として信じた者は、この神様のご計画の中に入れられているとこの言葉は言います。さらに神様は私たちの人生に起こってくることを、この全てのことを働かせてっていう言葉は、まあ、もう何度も話していると思いますけども、全てのことを結び合わせてとか、それから全てのことを手をつながせて、要するに協力して働かせて益としてくださるって書いてあるんですね。全てのことっていうのは、私たちの一年で言ったら良いこともあるでしょう、悪いこともあるでしょう。私たちの目から見たら一見非常に矛盾して見えるようなこと、でもそういう私たちの目から見たら全く真逆に見えるような、そういう一つ一つのことを神様はその手を持ってですね、こうやって引っ張ってきてですね、その手を組ませて、そして働かせて益としてください。益っていうのは、いつも言いますけども、神様の目から見て一番良いこと、 私たちにとって一番良いことを神様がしてくださるんだと言うんです。ですから私たちが聖書を読み、神様がどのようなお方かということを知っていくときに、私たちはまさしくこの自分の問題から目が上げられていく、そして神様をに目を向けて生きることができるようになっていく。だから全てのことを働かせて益としてくださるから、そのような神様の計画の中に私たちは生きているから、だから私たちは喜ぶことができるんだと聖書は教えているということです。三つ目に、神の言葉に信頼していれば安心だということです。まあ、今の時代は、まあ、残念ながらなかなか言葉の力というのはなくなってきた時代ですよね。悪い意味ではなくて良い意味での権威がなくなってきた時代です。まあ、日本の政治は相変わらず、まあ、混乱をきたしていますよね。で、今年も一体これからどうなるんだろうかと思うところがありますよね。でもこの神の言葉には、神の言葉は変わることがない。まあ、例えばいろんな政党のマニフェストなんていうのは、選挙の時と選挙でうまくいくと後になって、まあ、どんどん平気な顔して変えていくとかっていうことがありますけども、神様が一度約束されたことは変わらない。神様の御言葉の権威は去年よりも今年の方がなくなってしまう。ない。私たちは、まあ、年を取っていくとだんだんそれなりに力がこうなくなってくるわけですね。で、まあ、それなりの力を維持しようと思ったら、それなりのトレーニングをしなければ維持ができなくなってくるわけですよ。だけど神様の永遠の命は枯れることがない。神の力は枯れることがない。神様は一度約束されたことを必ず成し遂げてくださる。旧約聖書イザヤ書55章8節から11節のところに、このように出てきます。旧約聖書イザヤ書55章8節から11節に、このように書いてあります。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。あ、そのように書いてありますね。さらに12節からこう書いてあるんですね。誠にあなた方は喜びを持って出て行き、安らかに導かれていく。山と丘はあなた方の前で喜びの声を歌声を上げ、野の木々も皆手を打ち鳴らす。茨の代わりにもみの木が生え、おどろの代わりにミルトスが生える。これは主の記念となり、絶えることのない永遠の印となる。神様の御言葉は、語られた言葉は必ずなる。まあ、私たちが口から出る言葉は虚しいことがたくさんありますけども、神の言葉は必ず実現する。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。だから私たちは喜びを持って出て行き、安らかに導かれていくことができるんだと書いてあるんですね。私たちはこの1年間何の制約もなく、いつでも自由に聖書の言葉を読むことができます。大変感謝なことだと思います。聖書を読む、祈ることに何の制約も私たちはついていません。この世界の国の中ではまだまだそのような中で聖書を読んでいる人たちもいるわけです。そういう中で私たちは本当に自由に、いつでも自分が読もうとさえ思えば聖書を開き読むことができる。しかもそこで待っている聖書の言葉は、私たちに神の愛を教え、そして神様のご計画を教え、そして私たちの人生とこの社会を変えることができる力強い聖書の言葉が私たちを待っています。そのような神様が 私たちを待っていてくださいます。だから私たちはこの聖書の御言葉を通して神様というお方を知って、そして喜ぶことができる。ぜひ私たちはこの1年その神様を信じる喜びを体験をして歩んでいきたいと思います。どうして私たちは喜ぶことができるんでしょうか。それは神が私たちを愛してくださっているからです。さらに神様は計画の神様で、私たちにとって一番良いことをこの1年してくださる方です。そして神様の言葉は信頼するに値するからです。私たちはこの3つのことを覚えて、そしてこのいつも主にあって喜びなさいという命令とともにいきたいと思います。お祈りをして終わります。常に喜べ、絶えず祈れ、すべてのことに感謝せよ。これ神が主イエスキリストにありて何時らに求めたもうものなればない。天の父なる神様、新しい一年をスタートしました。いつも喜んでいなさいという言葉を今日かみしめました。神様が私たちを本当に愛してくださって、ご自分の一番大切な一人子イエス様を与えてくださるまでして、私たちを大切な存在、愛するものとしてくださっています。また神様は計画の神様です。私たちの一年に起こるすべてのことを働かせて益としてくださるお方です。また神の御言葉には力があります。必ず私の言い送ったことを成し遂げると聖書に書かれています。ですから私たちはこの1年間、不安やさまざまなことで思わず足元を見て、転倒しそうになったり、また転んでしまうこともあるかもしれませんが、そこでもう一度立ち上がって、そして神様をしっかりと見上げて歩んでいくことができますよ。どうぞこれから始まる1年間を私たちは主の御手にお委ねいたします。本当に憐れみ深い主が私たちと共にあってくださって、この1年の歩みを導いてください。そしていつも喜んでいなさいとあるように、私たちの心をいつも本当に主を信じる、主によって愛されて、主を本当に愛することができる喜びで満たしてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。